坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるんだろう。
それまでは前世の記憶で PHP にいた山本係長と、
ええ、
札幌にいるコーチ石川はもう別人っていう。だからさぞかしフリーでやれたら自分の好きな仕事だけをやれるんじゃないでね、ほんとね、真剣ね、占い師さんとこ行くかなってぐらい思いました。コーチングって何？コーチ料を払い続けられるか心配ですっていう全然立場取ってないコーチングで自分自身がすごく前進をした、成果を出してるっていうことが、
すごい
なんかね、本当私ね、もう人の出会い運はめっちゃいいと思っています、自分。
で、じゃあそういうことがあって、で、石川さんといえば僕にとっては、岸さんの講座でね、
はい。そうですね。
また講師としてもね。
そうですね。岸さんとの出会いもね、大きかったですね。
で、そこから、あれですよね。なんかさっきから聞いてると、出てきてないなって、ちょっと実は思ってたんですけど。
はい、
あ。どのあたりで出始めるんでしょう。
あ、岸さん、
ええ。
岸さんはなんか2002年に札幌に来ましたよね、
ええ、
でぼちぼちですが、その1年間でコーチとしての活動が、
ええ、
ぼちぼちこうスタートし始めた2003年に岸さんとの出会いがあるんです。
2003年に入ってるんですね。じゃあ、
はい、
ほー。
でこの年岸さんが初めて札幌でコーチングの連続講座をスタートします、はいっていう年だったんですよね。で、その体験講座っていうのをやるので、はい、っていうのをどなたかからか聞いて、
ほう、
うん、行ってみて、
はい、
初めてそこで岸さんの講座を3時間受け、
はいはいはいはい、
もう、落ちたって感じですね。で、もう終わってすぐ岸さんのところに行って、
は
い、弟子入りさせてください。
弟子入りさせてくださいって言ったんですか？
って言ったら、岸さんが、ええ、弟子じゃないですよ、パートナーですよ、っておっしゃった。とおっしゃったのが非常に印象的だったんですけど、
そうですか。
私にとっては弟子入りさせてくれ、っていう気持ちでしたね。
そうですか。なんか僕と一緒ですね。
そう、そこでコーチングの連続講座、札幌1期っていうのがスタートしたんですけど。
1期だね。
その1期生として、
そこで、
ますます、そのコーチング、私たちが今まで学んだっていうのは、例えば上司と部下の間のコミュニケーションであったり、はいはいはい、対話レベルのって言ったらあれですけど、はいはい、こういう言い方をすると相手がやる気になるよねっていう、すごくこう、ごくごく限られた、
はいはい、
狭い範囲でのコミュニケーションだったと思うんですが、
はいはい、
そう、岸さんのコーチングに出会ったことによって、すごくこう幅の広い、
はい、
単なるテクニックとかスキルだけではないあり方だとか、
はい
はい、人以外の、例えば時間とか、
はい、
空間をコミュニケーション取るなんていう、すごい幅の広い、深いコミュニケーション。
はい、
そういうのを学ばせていただいて、またそこからものすごく前進したかなと思ってます。
ですよね。
うん、
で、そこでまた前進されて、今日、もう僕は絶対取り上げたいと思っている本にここでたどり着けるかなって今思い切り出そうとしてるんですけど。
ありがとうございます。
本です、本です。
本です。で、本もね、はい、子供の頃思ったんですよ。本を出したいって。
はい、ですよね。
うん、小学生の時。
ですよね。
自分の本出したい。
ですよね。
っていうか、小説家になりたい。
え、小説家になりたいやったんですか？
そう思ったんです、最初。子供の頃って夢をいろいろ勝手に描くじゃないですか。
いや、でも素晴らしいことですよね。それ
で、なんかすごくね、感動した本があってですね、それを読み終わった時に、おぉ、すごい、なんか泣けちゃうんですね、子供ながらね。感動で。で、なんかこんな風にね、人をこう元気づけるっていうか感動させるような本を出す人になりたい、小説家になるとかって、なんかその時思ったんです。
あ、そうなんですか。
うん。ですけど、やっぱり、え、ちなみに。
ああ、はいはいはい。どうぞどうぞどうぞ。どうぞどうぞ。
はい、なんだけど、でも中学生とか高校生になるとすごい現実的になっていくというか、周りから、小説家なんか勝手に、小説家なんかに勝手になれるわけないでしょって、そんな簡単になれるわけないでしょって言われるわけですよ。
はい。
そうなんか、
ね、
そうか、
ね、周りの人はね。
そんなのはもう特殊な人とかね、あの偉い先生、ね、芸能人とか言われちゃうわけです。
そうですね。
で、まあ、それは、まあ、ただの憧れだったな、として、こう、なんか遠くの方に追いやってたんですね。
そういうふうに、周りがなんかこう、しちゃったり、本人がしちゃったりしますよね。
そうそうそうそうそう。で、PHP という出版社にいましたけど、はい、やっぱりいろんな著者の先生方が出入りされていて、
はい、
まあ芸能人の方とかも出入りされてんですけど、はい、なんかやっぱり雲の上の人なんですよ。私のような一階の社員から見たら。今日何々先生がいらっしゃってるんですって、みたいな話ですけど、ああ、やっぱり本を出す人ってすごいもう特別な雲の上の人たちなんだっていう、なんか、はい、そういう枠がまたこう、はい、埋め込まれちゃうんですね。逆にそういうとこにいるから。
はい、
で、どんなに若い人でも、はい、まあ先生は先生みたいな感じで、
はいはい。
それで、だからもうそれは関係ないとして生きてきたんですけど、自分がコーチングを受けるとか、その小野コーチのコーチングを受けるとか、はい、岸さんの講座でいろんなことを学ぶにつれて、
はい、
何ができたら素晴らしいの？なんていうことを考えているうちに、いやー、実は本を出したいんだよね。ついみたいなのがこう思い起こされてくるわけですよ。
出てきました、本。そうですよね。でも素晴らしいですよね。そういうふうにパッと持ち出せるっていうのは。
いや、多分それは周りのコーチの人たちですよ。周りのコーチの人たちがあなたは何ができたら素晴らしいと思うかとか、はい、人生で何成し遂げたいかみたいなことを聞いてくれるわけですよね。で、いや、実はちょっと引っかかってることがあって、みたいって、本の話を持ち出したら、あ、いいじゃない。やれば。って、こう、やるなって言わないんですよ。コーチの人。とか、それは無理って言わないんですよね。
言わないですよね。
で、そう、なんか、自分にとっては、それもすごい雲の上。で、当時、
私。はいはいはい。
すっごいもう手がなかなか届きにくいって話だったんですけど。
落ちた時は。
もう時は。
はい。
で、記者の前でコミットメントした時に。
はいはい。
いや、本を、
はい。
出そうかなとか思っちゃったり、なんかしてますみたいな感じなんですよ、また。出しますって言えないんですよ。
石川さんの表現がすっごい面白い。
そういう感じなんですよ、なんかもう、こっぱずかしくて言えないみたいな。いや、出そうと思いますみたいな。そしたら、岸さんが聞いてて、小さいぞ、石川とか言うんです
よ。え、小さいぞ、石川って言ったんですか？
そう、そう。座が小さいとか、そう、そんな感じ。
呼び捨てですか？
体育会系みたいになってて、だんだん。で、ってなんかで、いや、岸さんみたいな、もう実績のある人で本も出してる人から見たらそうかもしれませんけど、私にとってはすごく高いハードルなんです、みたいなことを一生懸命言っていて。
ねえ。
本当あの時から考えたらね面白いなと思います。
目の前に石川さんとのギャップをすごく楽しんでいる俺は思ってるんですけど、はい、でも結局、書いて出されたんですよね。
そうですね。これも、
ね。
すんなりとはいかなくて。
ですね。僕からタイトル紹介しても大丈夫ですか？
あ、もちろんです。
言葉を伸ばす教育コーチング。
はい、ありがとうございます。
これね、僕ね、 先に、
はい。
謝っておきます。
はい。
まだ立ってないんです。ごめんなさい。でもね。
大笑い。
でもね。
いや、お送りしますよ。
いえいえいえ、そう、申し訳ないね。あ、そうなんですか。
お送りしましょう。
サインしてもらおうか。
あ、もちろんでございます。
いや、買おうと思ってたんですよ、僕、実は。
いや、
こうやって可能を開けられるんだって、今、すっごい、
いや、言ってみるもん。
やってみるもんだなって。
そう、言ってみるもん。
今、言ってみるもんだなって思いました。ありがとうございます。
とてもないです。
すごいアップセットしろ、今。
受け取りましたです。
僕、家の近所ですごい気に入ってる本屋さんがあるんですけどね。
ええ、
いつも自転車でプラーと本を読みたくなった通うところがあるんですけど、そこの本屋さんは座れるんで、イプスがいっぱいあって。
へえ。
で、この間行ってきました、実は。石川さんの本読んでねえわ、と思ってまだ。
そう。
で、子供を伸ばす教育コーチング探したんです。でね、そこでいい体験があったんですよ。なかなか見つけられなかったんですよ、実は石川さんの本。で、店員さんにね、聞いたんですよ。検索できるパソコンがそこら中に設置したって、お店で。石川直子って打って検索したらすぐ出てきたんで、それをペラペラっと紙に印刷できるんで、印刷して、近くにいる店員さんに渡して、この本探してるんですって言ったら、あ、この本は一冊あるはずなんですって言わはったんですよ、店員さんが。
すごいですね。
すごいでしょ？
うん、すごい。
タイトル見た瞬間に、この本は一冊あるはずなんです、確かここにって言わはるんですよ。
はあ。
素晴らしい店員さんだって思って。
素晴らしい。
あ、石川直子さんの本ですよねって、石川さんの名前まで言わはったんですよ。
へえ、それ大阪、京都の本屋さん？
京都の本屋さんですよ。京都のね、四条河原町、
丸
の、上に、5階、6階、7階、8階と入っている。純駆動です。
はいはいはいはい。
純駆動なんです。
はいはいはい。
僕はそこは大好きな本屋なんですけどね。純駆動さん本を一冊買ってください。嘘です。冗談です。これは冗談ね。
さすがですね。
店員さん素晴らしかったんですよ。で、パッと。
素晴らしい。
すぐ渡していただけて。読みました。で、第一章。5番目ですかね。
はい。
高校生の男の子か女の子か知らないんですけど、面談してね、石川さんが。で、なんかこう、こんなにいっぱいいいところを持っている、こう、子供たちの可能性を潰している、この学校というのは何なんだって石川さんがなんか、すごく怒りを持って、なんか書いてるところで僕涙しちゃったんですよ、数で。
ああ、ありがとうございます、ありがとうございます。
泣いちゃいましたよ、お店で、本当に。
いや、恐縮でございます。
石川さん、本当に、僕がこの人のファンになったのは間違ってなかったって。本気で思いましたよね。でね、それで、レジに行ったら感動的なんですけど。
はい。
うん。とりあえず、これは、ちょっと、ポイントが他のところ溜まってたからとか言って、そこで冷静な自分がいるって言って。ポイントが溜まってたはずだから、ちょっとポイント調べてからまた本買おう。すいません、純子堂さん。
で、置いてきちゃったんですね。
はい、置いてきました。目立つところに。
素晴らしい、また、どうだった
か。素晴らしい本は目立つところに置くべきだと思って、すっごく目立って置いてあるところの隣に置いときました。
ありがとうございます。
きっと売れてると思います。ちなみに、純子堂さんはね、キッスさんのね、コーチングの、コーチングのスキルが身につく本でしたっけ？
はいはいはい。
あれすごい目立つように置いてもらって。
へー。
なんと、当初10冊以上、バーンと目立つように置いてあったのが、たったの2冊でした、その時見に。
へー、すごいですね。
キッスさん、売れてますよ。
素晴らしい。
素晴らしい。そうなんです。で、そういう、ね、体験があった本なんで、僕今回ね、ぜひ取り上げたかったんです。この本だけは。
いや、ありがとうございます。
本当に取り上げたかった、本当に。
これはね、もうね、怨念こもってます
よ。石川さん、もうなんかね、すっごいなんか笑いの方向に持っていくセンスが、すごいありますよね。
怨念っていうか、怨念っちゃいけないですけど、まあ、怨念ぐらい強い執念がこもってる。
ですよね。
これを世の中に出すために。
しかもこの怨念がこもっていると石川さんがあるのが、この子供を伸ばす教育コーチングをAmazonで星5つ取ってるんですよ。
ああ、ありがとうございます。
星5つですよ。某料理番組で星は3つしかないですけど、あれの星3つそんなにしょっちゅう出ないじゃないですか。星5つですよ。まあ、僕もつけるときは星5つ絶対つけさせてもらいますけど。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、本当に、ね。嬉しいです。この本は僕は石川さんの、これね、ブログの方に、上げて、ポッドキャストとして発信しますけど、まあ、絶対紹介しますんで。
はい。ぜひぜひ。
ね、星5つの本ですっていうふうに
やります。いやいやいや、もうぜひぜひ。よろしくお願いします。
本当にね、もう、この内容を読んで、その時に、
言
ったんですよね。いや、絶対石川さん、京都に来てもらって、講演してもらおう、言
う
て。
いやありがとうございます。本当に嬉しいですよね。そういうふうに。言っていただけて。
結婚してもらって思った瞬間に、あ、講演料っていくらやったっけ？で、メール出したんですよ、石川さんに。講演料しないよ、俺って思って。
いやいやいやいや、もう。
っていうか、俺今主婦やってるし、収入ないのし、石川さんどうやって呼ぶで。
いやいやいや、なんかそこまでお気遣いいただいて恐縮でございます。いやいやいや、
で、そんな素敵な、本で、しかも僕が初めて石川さんと出会ったその講演の時にもみんなが皆さん、その本を持ち出してなんか、石川さんのサインもらってんだよとかって言ってなんかこう、見せびらかしてもらった石川さんの子供を伸ばす教育コーチング。
はい。
監修は岸秀光さん。
そうですね。ほんと、岸さん。
ねえ。
おかげさまで。
しかも岸さんお金もらってない。
そう。
一切お金もらってない。
そうですね。ほんとね、もう印税とかも何もお支払いしていない
の
ですが、ね、
一切お支払いしてないのに岸さん監修までしてくれてる。
ね、でも、ね、
それだけ岸さんが立場を取って関わってくれるこの本が素晴らしいと思うんですけど。
ありがとうございます。
はい。一言で言うとどんな本でしょうって言ってくれはりましたね。怨念。
怨念。怨念ですけど。いや、だこれは一つは自分の夢が叶ったという夢の結晶でもあるわけですよね。
はい、
私にとって、
はい。
子供の頃から自分の本を出したいと思っていたものが本当にこう形になったっていう意味でもあるんですけど。だからその、子供の頃みんな夢を描いているのに、
はい、
周りの大人たちのコミュニケーションによって、で、それが、なんか潰されちゃうっていうんですかね。
はい、
やりたいって思ってることがあるけど、そんなの無理とか、あなたにはできないって言われちゃって、諦めちゃって、また、自己否定感ですか。で、なんか無気力になってしまったり、ちょっと世の中に対して反抗的になってしまったりするんだけど、でも、コーチングっていうコミュニケーションを取っていくと、
はい、
なんかどんどん子供たちが未来に向かってもう一回夢を持ってみようって思えたり、ちょっと自信がなかったり緊張したり怖いなって思うこともやってみようって思えたり、なんかそのことをお伝えしたいなって、要は私が今高校生と就職カウンセリングをしているんですが、1対1で、就職を希望している3年生と1対1で就職の相談に乗るという仕事なんですけれども、今日もこの後それがあるんですよ。
あ、そうですか。
そうそうそう。で、この後はここに行くんですけど、
あ、
放課後の時間を使って。
で、
その時の体験談がほとんどですよね。読んでいただいたら。
そうです
ね。お分かりかと思うんですが、こういう子供たちがいて、だけどこうやって関わっていったら、どんどんどんどんその子が前向きになっていくっていうような話を、
いや、
書かせていただきました。
で、結局、じゃあ、岸さんの講座でコミットされて。
そうですね、本を出す
と。買われちゃったんですけどね。
で、やっぱコミットしたのが2004年でしたから、
はい。
それからいろいろいろいろあって、ようやく出たのが2007年のもう1月でしたから、
はいはいはい。
やっぱりね、足掛け3年ぐらいかかりましたっていう感じです。で
もその経験って大きいでしょ。
大きいですね。
ね、
非常に
大きいですよね。僕もね、実はね、ここでコミットしていいんかな、なんか、
あ、どうぞ。
いや、実は本ね、書きたいんですよね。
う
ん、
あ、素晴らしい。
そうなんです。
やってください。
やります。うん、どこから取っかかっていいのか分からないっていう石川さんと同じことを言うんですけど。
どんな本ですか？あ、それは今言えない。
言っていいんですけど、岸さんがね、いつもね、体験講座でね、
ええ、
ガンダム世代わけわからねえとかってよく言うじゃないですか。僕がね、書きたいのはね、ガンダムが関わってるんですよ。
ガンダム？
はい。あのね、ガンダムをコミュニケーションセンスで読み解くとどうなるんだっていう。
へえ、なかなか面白そうですね。
で、僕ね、岸さんの体験講座初めて、うん、受けて、初めに思ったのが、
うんうんうん、
ニュータイプだって思ったんですよ。
ほう。
直感で、キャーンとこう、感じて、
うんうんうん、
ダダッとコミュニケーションを生み出していくっていう。
うんうんうんうん、
しかもすごいじゃないですか。言葉になってないものを受け取って、うんうんコミュニケーション生まれてるでしょ、岸さんの。コミュニケーション
って。そうですね。うんうん、
すごい、ねえ、なんかこう、その、初めて見た人からしたら、一体何がどうなってるのかわからないっていう。
わかんないですよね。
ねえ。
うん、
これ、講座に行ったら、その、ね、中が、なんと全部シェアしてもらえるっていうね。
うん、
とんでもないぐらいサービスのいい講座ですけど、
うん、
それは実は石川さんの講座でもね、
うん、
入ってますからね。
うん
石川さんの講座で僕はすごく感動して、僕は石川さんの講座でもいっぱい使わせてもらったんですけど。
ああ、ありがとうございます。
それをね、詰め込みたいんですよ、その本に。
へえ、ね。なんか読んでみたいですね。
実はニュータイプっていうのは SF の世界で、しかも夢物語の世界じゃなくって、僕たちが本来持っている能力だったんだよ、と。
うんうんうん、
いうのをコミュニケーションセンスの観点から。ぜひ書きたいんですよ。きっとバンダイさんと話しなくちゃダメかなって思ってるんですけど、バンダイさんとか、ね、サンライズさんとかと話するはめにはなると思うんですけど、ぜひ書きたいと思ってるんです。コミットしちゃいました。で、そんな、
受け取りました。
僕のコミット受け取ってくれた石川さんが書いた、はい、子供を伸ばす教育コーチング。これ書いてどんな反応がありました？
これはですね、
ええ、
自分でも予想外。
はい、
まずこれは、本当は学校の先生向けに書こうと最初思ったんですよね。
はい、
ですけど、もちろん学校の先生はもちろんなんですが、
はい、
で、お子さんを持たれている方ももちろんなんですが、
はい、
それこそこの本に登場する高校生とか大学生が読んでいる。
ほうほう。
これはちょっと意外。そう、あと、お子さんを持っていらっしゃらない、そこそ、
はい、
若い OL さんですっていうんですかね、
はい、
20代、30代、
はいはいはい、
あるいは、お子さんも持っていらっしゃらない50代の方とか、
はい、
なんか全然私が読者層として意識しなかった方たちが読んでくださって、その感想を寄せてくださるんですけど、それが非常に面白いですよね。
おすごい。
うん、
本当にあれですよね。いろんなことが生まれてきてるんですね。じゃあこの
生まれてきてますね。だからその50代の方おっしゃってましたけど、そこに登場する、私の本の中に登場する高校生たちが、
はい、
自分のことのように、自分自身のように思えてくるんです。
ああ。
例えばすごい怖くて行動を起こせなかったり、自分に自信がなくて拗ねちゃったりとか、
はいはいはい、
なんかそういう、こう、うじうじしてる高校生たちが、本当にまさにこう自分の姿のように見えるってことを言ってくださったり。
素晴らしい。
いやー、ね、そういうやっぱり受け止める人たちのね、
うんうんうんうん、
器というかアンテナってすごいなーと。
でもあれですよね、そういうのを本からしっかりと見出してるその人って素晴らしいですよね。
いや、素晴らしい。本当素晴らしいです。
本当素晴らしいですよね。
うん、
もうすごいですね。でももう、触発をバンバン生み出してますね。子供を伸ばす教育コーチング。
いやー、おかげさまで。
はい。 僕もだって触発されたんですよね。こうやって今。
ありがとうございます。
僕、石川さんに喋ってもらう時間やのに、なんでこんなに興奮して俺喋ってるって思っちゃったんですけど、今、はい。
いやいやいや、光栄です。
本当に。あれですよね、でも、これでだいぶなんかこう、いろんな出会いが生まれてるんじゃないですか。やっぱりそういうね、声が聞こえてくるのも出会いですけど。
うん、そうですね。この本を通して、ますます、ええ、全国にいろいろ行かせていただいていて。
あ、そうですか。
うん。だって去年は、沖縄の宮古島まで行かせていただきましたもんね。で、なんで宮古島でね、学校の先生たちの集まる研究会があって、そこで、はい、コーチングの話をっていうことだったんですけど。
はい。
なんで宮古島までわざわざ札幌の人を呼ぶのっていう話で。
あ、
もう信じられない。そう、せめて那覇、福岡にもね、はい、たくさんコーチングのことを語れる人はいるわけですから、
はい、
でしょって思うんですけど、宮古島まで。
そうですか。
で、宮古島でね、もう90人ぐらい学校の先生がいらして。すごい、そんなにいるの先生って感じですよね。
90人も。
いらしてくださって。
先生が集まったんですか。
はい、あ。って話を聞いていただいて、で、なんかやたらカメラが多いなとは思ってはいたんですよ。
カメラというのは、
その講演中に写真を、私の写真を撮ってる人が多いなとは
思って、写真を、はい、
そうそうそう、はいはい、思ってたんですけど、はい、翌日、宮古島でコンビニに寄ったらですね、
はい、
新聞の一面に私の写真が、
一面に
一面ですよ。
一面に
載った写真、新聞がコンビニのラックに、こっち向いて売られていた時には、もう、そっと押しそうになりました。
すごい。素晴らしい。
すごいですよね。何なんだこれ。なんか夢かと思いましたね。
で、それをじゃあ、買われたんですか？
いや、もちろん。もちろん、それを。ないでしょ？自分の新聞が一面で、写真付きで。
あ、僕、それ目指そう。
でしょ？
目指します、僕。
宮古新報とかっていう新聞なんですけど。
あ、すごい。
他にネタはないのかみたいな。
いや、そっち行かんといてください。
そうそうそう。もうね、宮古毎日新聞かな？の二つ、西に取り上げていただいたんですが、いずれも写真を入れていただいて。
宮古島の人って、じゃあ、コーチングすっごい、じゃあもう、惹かれてるんですね。
なんか熱心なんですってね、学校教育に対して。先生、そうですか、周りの大人たちも。というふうに伺いました。
このポッドキャストもぜひ宮古島の方に聞いてほしいですね。
いや、本当だからね、そうやってね、もうありえないっていうところにまでご縁ができて。だから宮古島に行くといつもこう止めてくれる学校の先生がいるんですけど。
止めてくれる宿泊ってことですか？
そう、宿泊。もうお友達なんですけど。
いいなぁ。いやぁ、でもそれ、西川さん、宮古島の人、誰か一人紹介してください。この番組出てほしいわ。本当に。
わぁ、いいですね。
だってこの番組は普通の人に出てもらうのが、この番組の意図ですからね。
あ、いいですね。中学校の先生ですけど、
この子供を伸ばす教育コーチング聞いた感想だけでもぜひ、聞いてみたいですね。
この人がね、またものすごくこの本を売ってくださって。
あ、そうなんですか。
宮古島。だから多分宮古島で本売れるんですよ。その講演会やった後に。
あ、
やっぱりなんかこう めったにこういう機会がないというのか、はい、大きい本屋もないので、買える時に買っときたいっていう気持ちがすごくお強いんだと思うんですよね。
そうですか。
離島の方たちって。はいはい、だから持っていくともう常に完売するので、多分ね、宮古島の人口比に対して私の本を持っている人の割合は日本で一番じゃないかと。
いや、素晴らしいですよ。
住民の皆さん。
本当に。で、残念ながら時間が来たんですけど。
はい。あっという間でしたね。
はい。あっという間だったんですし、本当にもっとお聞きしたいんで、すごい後ろ髪が引かれてるんですけど。
はい。
そんな宮古島の人たちをそんなに引きつけてしまった石川直子さんなんですけど、未来への言葉を一言で。いいんで、いただいてもいいですかね、最後の言葉として。
一言はね、やっぱりね、私と出会うだけで前進する人を作る。
さすが。 僕にとってのすごいコーチ石川直子です。私と出会うだけで前進するコミットいただきました、
はい、コーチングをしなくても
コーチングをしなくても、いや本当にそうですよね。コーチングしなくても石川さんと会話を交わすだけで前進ですね。本当に前進しちゃうんですよね、不思議と。
いやー、ありがとうございます。
僕がそうですから、本当に
素晴らしい。人はすごいですね。
人はすごいです本当に人ってすごいですよねって感じですよね。
ねえ、本当素晴らしいっていう感じです、
ですよね。じゃあ今日のお別れの言葉は石川さんと一緒に、人ってすごいですよね、はい、さよならさよならでいきましょうか
そういう番組でした。
そういう番組です。では一緒にいいでしょうか。
はーい。
一斉の。
せーの。
人って、
すごいですよね。
それでは。
さよなら。
さよなら。
さよなら。さよなら。って感じ？
さよなら、皆さん。
あ、ほんと、香川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
貴重な機会
を。1分10秒過ぎてしまいました。申し訳ない。
いえいえ、そんな項目を細かく管理していただいたり。
まずはここまで聞いてくださって皆さんありがとうございます。そして、今回ご出演いただいた石川直子さん、この場をお借りして心からお礼申し上げます。本当にありがとうございました。本当にね、いいお話たくさん聞かせてもらってたっていうのを本当に今回こう編集しながらね振り返ることができたんですけどね。僕の手元には今先ほどお話の中で出た子供を伸ばす教育コーチング、石川さんからプレゼントをしていただいた、本が手元にあります。サインいただいてましてね、本当に嬉しいことに。夢は叶えるもの、夢は叶えてよしと、尊敬と感謝を込めてっていう、すごい嬉しい言葉を書いていただいて、さらにこの当時、お手紙まで一緒に挟んでありましてね、未だに本に一緒に挟んであるんですけど、この本は本当にいい本です。全体としてはね、ドキュメンタリータッチの、本なんですけど、これってね、本当になんか小説を読んでるような感覚のする本でしてね。これは本当に映画になってもおかしくないんじゃないかっていうぐらい、本当にね、いい内容なんですよ。本当にね、なんかこう、僕、この平たいこと言うんですけど、いや、僕が高校の時にね、石川さんがいたら、いや、どんだけ、こう、元気よく生活を送れてたんだろうって、本当にこの本を読んで、つくづく感じました。本当にね。宮古島の方がね、本当にこうやって、この本を通して引き寄せられてね、本当に石川さんとご縁が生まれていってるっていうのも、本当に、そうだと思います。この本はそれだけの魅力がある本だと思います。何よりね、この本を書いた石川直子さんが、本当にもう魅力のある方です。本当に。いつもいろいろとやりとりしていただいて、本当にありがとうございます、石川さん。さて、石川直子さんが今日で終わったのは、非常に残念ですが、次回から、新しいお客様になります。さて、どんなお客様を迎えることになるのでしょうか。それでは、次回をお楽しみいただけ、次回を、お楽しみいただけたらと思います。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。それでは、また。